愛媛大学研究室からこんにちは。
おととしから新しく始まった事業があるということなんですが、
いびきタスタウン事業といって、情報通信技術を利用した健康づくり事業です。これで各家庭にコンピューターを配置して、それぞれの相互方向で健康管理をしていこうということでやっております。対象患者さんに自分の血液データとか、あるいは血圧データとか体重とか、あるいは満腹系のデータを入力していただくことで、我々の方からはそれに対して指導をするということを、コンピューターを介してやっていこうというような方法です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院医学研究科の川本隆一教授にご出演いただき、野村町で始まった取り組みについてや今後の展望を伺います。
このゆびきタスタウン事業というのは、総務省がその募集した事業だそうですけれども、情報通信技術を活用するものなんですか？
そうですね、コンピューターを利用して、患者さんとの間の相互方向でいろんな、データのやり取りをするというような事業ですね。
それを川本先生はこの医療分野、地域医療の分野で役立ててみたらどうかなということで応募されたということ。
そうですね、ちょうど野村町がデジタル放送になっていったときに、今のままでは見えない地域が出てくるんで、光ケーブルをこう全世帯に結ぶという事業をやってて、それを利用して何かできないかと考えたときに、今回の事業がちょうど当てはまるかなということで、市と相談してやるようになりました。
これはその地域にお住まいの方のヘルスケア情報をデータベース化して、情報の集約ですとか分析、そしてまたフィードバックをして、皆さんがこう安心して暮らせるようにという構想なわけですよね。
そうですね、それぞれの各家庭に、簡単なそのパソコンみたいなのを置いて、でそれを利用してそこからデータをこう送って、で逆に中央からはそれに対していろんな指導ができるようにしておけば、病院からかなり離れた地域の人でも健康管理ができるというようなシステム作りです。
わー、なんかいいなと思うんですけれども、でも多分野村町のお年寄りにパソコンでデータを送ってくださいねって言うと拒否反応もあったんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、最初こういう事業をやりましょう言ったときに、保健師さんに最初相談したんですけど、保健師さんは年寄り多いしこういうことでやるのは難しいじゃないかということで、なかなかイエスが言ってもらえなかったんですけど、その使いやすいパソコンというか、タッチパネル式のを作りますから、それでどうですかいうことで、やっていきました。
タッチパネルということはちょっと例えば入力するときに分かりやすい表示が出て、
そうですね、
そこを押していくと、
押すだけですね、で体重計なんかも体重計に乗るだけで、そのデータが転送されるように、これは世界で初めてらしいんですけど、
すごい。じゃあそれが分かる仕組みが分かってくると、だんだん簡単だなって思ってもらえるようになって、
最初みんな集めて説明会して、でその機械を設定してこうすればいいんですよということで、でやっぱり集まった時にはいろいろ不安がってましたけど、触ってみると、もしかしたらできるということで、だんだんこう参加者を募っていたわけですね。
でも自分でもできると分かってくると、患者さんたちもちょっと今日体重計乗ってみようかなと、もう豆なデータが取れていくんじゃないですか。
そうですね、もうほとんどの方が必ず毎日測ってますし、多い方だと朝晩乗ってて体重計取ってる人もいますし、
となるとその病院からのフィードバックというのもあるので、自分でも健康に気をつけるようになりますよね。
そうですね、例えば僕の顔、漫画チックな顔が出てきて、で僕がこうコメントしたやつとか、あるいは保健師さんのコメントとかが出て、で競争意識を持たすためにそれぞれ その参加者同士がこう名前書いてて、で自分は今日何歩歩きました、体重が何歩減りましたとかいうのを出すようにして、仲間作りとお互いが競争しながらやるという両方をやってますね。
もう健康作りのその意識が高くなっていきますよ ね、
そうですね、やっぱり仲間ができるというのがあって、自分もやってる、あの人もやってるし、ほんなら自分も頑張らないかとかいう感じで、どんどんどんどんこう輪が広がっていったという、
これ昨年の5月から7月に野村町の25人の方がまずそのモデルとなって始められたそうですけれども、10月には 野村生き生き健康大学という、はい、この設立に至るまでになったという。
そうですね、その25人で、モデルでやっていただいたら、もうほとんどの方がその体重は減るし、いろんな体力もこう非常に良くなったというのがあって、まあ、それをみんなの前で発表して、
はい、
その時に、まあ、そしたら健康づくりのための大学を作りましょうという話で、
すごい、はい、まさかここまでになるとは思わなかったんじゃないですか。
そうですね、大学ができるまでに、できればいいなと思ってますけど、ここまでその、はい、順調にいくとは思ってなかったですね。
もう今年はその大学の中の講義というんでしょうか、講座というんでしょうか。
そうですね、
いろいろなプログラムも、
はい、講義が決まってて、それぞれの単位が決まってて、はい、まあ、できれば全て卒業した人にはそれの卒業証書が出て、でこの卒業証書をもらった人がこう各地域でまた仲間を増やしていくということになってます。
わあ、いいですね。そしてその最初タッチパネル式のパソコンというものも、はい、今ではその各公民館などに設置をされて、いろんな大勢の方が使えるようになったんです。
パソコンはもうその25台分しかまあ用意できないんで、
はい、
公民館に設置することによって、まあ、それぞれの方にその血圧とか満腹計は、まあ、自分で揃えていただくということで、で、その公民館に持って行って、データを送ることができるように。
でもそういうたくさんの方に利用していただくことで、医療機関としてもいろんな方のデータを見ることができるわけですよね。
そうですね、一応それぞれ の同意を得てありますけど、
はい、
まあ、それでデータを見ることできますし、うん、逆にその大学としてはそのデータを利用しながらいろんな研究につなげていくことができるということになります。
本当に地域と行政と病院が連携した取り組みを続けてこられて、それが本当に花開いたという、
はい、
でもこれがまた継続していくことが大切ですね。
そうですね、このや僕らがこう葉っぱかけている間はいいと思うんですけど、それが終わった後もこうずっとつながるようにですね、うん、まあ、見ていかないかなと思ってます。
わあ、この野村の方を目標に私たちも何かこうちょっと仲間作りしなくちゃっていうような気分になってきますね。
そうですね。
そしてこれからはその仲間を広げていくということもそうなんですけれども、先生ご自身はこういった事業を取り組んでいく、また後継者というんでしょうか、
はい、
若い方たちを育てていくというのも一つ目標に挙げてらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり地域、これからの地域医療を考えるにはやっぱり地域で活躍してくる医者を養成しないといけないが一番大きな目標としてあって、まあ、そのためにまあ、若い学生さんにですね、地域医療の面白さやりがいをこう伝えていきたいなというのがありますね。
どんな方が向いてますか。
やっぱり結構何でもやりたい人、逆に、まあ、地域では何でもやらないといけないんで、はい、そういう何でもやりたい人が向いているかなと思いますね。
うん、これは大変だけどそこにやりがいを見つけてね。
そうですね、医療だけじゃなくてその今言ったような予防活動とかですね、
はい、
保険に関することとか、あるいは高齢者が増えてくるんで、福祉に関することなんかもやっぱりドクターが中心になってやらないかんところもあるんで、そういった人たちが増えてくることが我々のこう今の一番の大きな目標ですね。
その地域の方に頼りにされるかかりつけ医さんになることっていうのも大切なことですよね。
そうですね、やっぱりちょっとしたことで相談を、
はい、
しやすいようなドクターが増えていくということが、やっぱりこれからの医療を考えると非常に効率的だしいいかなと思いますね。患者さんもどういった専門医に行くべきかよも、うん、なかなかわからないと思うんで、やはり身近な先生に相談してから専門医の先生を受診するというのが重要かなと思いますね。う
ん、その学生さんたちに知ってもらうという意味ではワークショップといった、はい、参加型の授業も行っているそうですね。はい、
今売り棒ネットとかいうも学生さんがその自主的に作って、で農村医療研究所とか言うんですけど、年に何回かこう集まってですね、
はい、
特に野村とかあるいは久間高原町のところ集まって、うん、実際の医療現場を体験しながら自分たちが気づいた問題点とか、
はい、
いいところとかこう話し合いながらこれからどうしたらいいかということを考えているような集まりがあります。
学生さんたちが発案したっていうのがまた心強いですね。
そうですね、はい、まあ、僕らはそれをお手伝いしているという感じですね。
全国的にはその医大を卒業しても県外に出て行っちゃうというケースが多いようなんですけれども、はい、愛媛はいかがでしょうか。
愛媛も今まではなかなか県内で研修していただく方が非常に少なくて、
はい、
ずっとこう 右肩下がりだったんですけど、うん、今年あのなんとその国立大学で8番目にあの残る人が増えたということで、あの愛媛大学の職員みんな喜んでるところですね。
やっぱ地元で活躍してもらいたいです
よ
ね。
そうですね、やっぱりあの鮭とか魚も育ったところに戻ってくるように、はい、やっぱり学生さんも育ったところに戻ってきてほしいのが我々のこう思いとしてはありますね。
あの以前この番組で お伺いしたんですけれども、その僻地に行くときに例えば言葉が通じないというのが一つのストレスになってしまうことがあるって聞いたことがあるんですが、はい、愛媛の方だともう言葉だけで安心して、患者さんも
そうですね、
先生も、はい、ほっとできますもんね。
そうですね、あの南予の言葉でも、まあ、僕は松山出身なんですけど、まあ、比較的分かりやすいですし、はい、あのそれはいいかもしれないですよね。
うん、本当にその患者さんに対するケアっていうものはもちろんあの病気のこともありますけれども、心のケアに直接つながっていきますよね。
そうですね、まあ、そばで寄り添う医療というのが今望まれているようなんで、まあ、非常に重要なことかと思いますね。
うん、これからは先生そのどういったこう指導を地域の方にしていきたいなと思われますか。
やっぱりあの病気にならないいうことが重要なんで、
はい、
あのまあ、いろんなその健康づくり、運動療法とかですね、食事療法をして、あの病気になることを予防していくということが重要かなと思いますね。
今お話を伺ってましたら、野村の皆さんはもう自らこう健康づくりなどをしてらっしゃるようなんですけれども、はい、まだ完璧ではないですか。
いや、ま、あのまだまだですね、はい、みんなで頑張って、こう運動の輪を広げていくということが重要かなと思いますね。うん、
まあ、人それぞれね、その出ていくのがお好きな方もいらっしゃれば、お家の中にいらっしゃる方もいますから、はい、本当にそういったあの地域であの先生がいてくださるっていうだけでも心強い思いをされていると思うんですけれども、
ね、はい、まあ、声かけてあげるということが非常に重要ですね。
あの先生が自然気胸という病気になられて、はい、そこであの先生たちとの触れ合いの中で医学を目指されたということですが、今すっかり病気も感知され、なんと愛媛マラソンに出場する、もう来週ですよ先生。
はい、あの今ちょっと練習してるところなんですけど、あんまり皆の前で言うと完走できなかった大変なんですけど、あの頑張っているところですけど。
成長期に急激な運動を始められて、はい、自然気胸という病気になられたそうですが、
はいはい、
でもそういった健康の大切さなどを学んでいくうちに、やはり自分でもう一回走ろうという気持ちになってこられたんですか。
やっぱりあの普段からその健康づくりを自分でしとくことは重要だと思うんで、まあ、そういった中であの歩いたりですね、うん、こうジョギングしたりすることが非常にこう大事だし、やってると非常に気持ちいいんで、
はい、
まあ、んでやる中でやっぱり目標としてはいろんな大会に出ることも大事かなということで、あの今回そういう出てみようかなという思いになりました。
これは野村の皆さん応援されてるんじゃないですか。本当にそういう一つ一つ、
はい、
あの健康づくりの中で皆さんにも一つ一つ目標が増えていくといいですね。
そうですね、やっぱり自分がやらずにこうみんなにやれやれ言うもいけないんで、やっぱり自分自身もやりながら、みんなに指導していくという形にしたいと思ってます、
うん、私たちもあのできるところから、あまり急に高い
ものを掲げずに、
はい、できるところから楽しみながら、
はい、そうですね、
はい、
もうちょっとしたところを歩いて、
うん、
で周りの景色を見ながら、
うん、
松山市なんかすごいこうね、周り綺麗ですし、いろんな歩きやすいところあるんで、あのいいかなと思いますけどね。
私ももう一度自分の健康を見直していきたいと思います、はい、先生来週は愛媛マラソン、あの楽しみながら頑張ってください。
ありがとうございます、頑張りたいと思います。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は社会連携推進機構の木下誠也教授にお話を伺います。お楽しみに。